今日はね、あの企画がレナなのよ。だからまずレナにね、まず皆さんにこれ真ん中へ来てもらったら。
そうですね。あ、
どうぞどうぞ。
う
ん、
どうした？どういうことって自分でカンカン描いた。初めてのねレナの企画なんだよ。あれなんだろう、真ん中を入れるわけ。
真ん中がいい。
で、で逃げられないようにしたらいいね。
そうだね。
違います、この今日の企画は鈴木さんとなんかちょっとスケジュールについて話した時に、なんかちょっと鈴木さんのスケジュールってやっぱすごい大変だよね、そのスケジュールまとめるの大変だよねっていう話になって、あ、じゃあみんな歴代のスケジュール鈴木さん管理してた人を集めて話そうっていう。
俺が言ったんじゃないよ、言ったけど。それだ、言い方がちょっとさ、
なんか聞いてみたいなっていうところからこの企画が。
正直に言わない。
はい、はい、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は2週にわたって鈴木さんのスケジュールをテーマに、スタジオジブリプロデューサー部の歴代スケジュール担当者による座談会の模様をお送りします。鈴木さんの多忙な日々に歴代担当者たちはどのように向き合ってきたのか。出演はスタジオジブリの白木信子さん、小林和美さん、田村千恵子さん、ただの周平さん、そして鈴木さん。司会はこの番組を担当しているジブリの桜井玲奈さんです。今週はこんなお話から。
だからレナがあの何インタビュアーになってやるんだよ。
私
パーソナリティ、
うん、何が私だよ。
今日はレナちゃんが回
す。そういうもんなの。
わかりました、わかりました、はい、で私あの朝鈴木さんと一緒に車であのスタジオに行ってた時に、鈴木さんに一回だけ、レナさスケジュール組むのとか興味あるって言われたことがあって。
そうなの？
言われたんですよ。でなんかレナなんかやスケジュール立てなんかで、スケジュールレナやってみる、うん、って言われたんですよ。うん、で私えもう入ってもう言えなすぎて、なんかもう知ってたんで、スケジュールをあのその鈴木さんのスケジュールを管理することがとても大変だっていうのをもう知っていたので、そんな安易にうんって言えなくて、でその時鈴木さんにちょっと無理ですって言ってお断りをしたんですよ。っていうのもあって、スケジュールその鈴木さんの膨大なスケジュールを管理するっていうのはとても大変なんだなっていうので、私自身も興味があって、なのでどうやって管理されてきたのかなっていうのをちょっと、じゃあ白木さんから。
白木です。
の
ぶこです
フルネーム
あんまり苦労した覚えがないんですよね。当時は苦労してたかもしれないんですけど。
どうですか。
だって白木さんだって苦労しないんだよ。だっていろんな来るじゃん。で来たら最初に何て言うか知ってる。って言ってさ、うん、
お忙しいので。
違う、お急ぎですかって。もうみんなお急ぎだっていうに決まってるじゃん。困るでね、困りましたね
って。そうでしたっけ。まず鈴木さんがほとんど自分で組んでるような感じもあったので、困るとかっていうのはなかったんですけど、私の時に言われてたのは2つ覚えてるのがあって、1つはミヤさんを1番にしてくれっていうのがあったんですよ。そのいろんな大事なスケジュールはあっても、全てを飛び越えて宮崎さんを1番にしてほしい。でもう一つはダミーを作ってほしいって言われたんですよね。これがすごい困った。要するに本当は入ってないけれども入ってるような予定を入れてくれって。
勉強になるな。
そしてそれがないって分かった時にすごく嬉しいじゃんって言われて、それはちょっと高度すぎて私にはできなかったですね。自分が間違えちゃうから、まずダミーはできなかったんで、それはあの無理でした。宮崎さんの方は別にそんなに難しくなくて、スタジオにしかいらっしゃらないん で例えばお客さんが来ててももう 鈴木さん宮崎さんがお話になりたいそうですと言って呼ぶだけなので、うん、特にそれがすごく大事な人でももう
あの失礼だよね
呼ぶって。あでもまあそう言われたんで
よくやってたね。
あそうですね、
そんな失礼なことをね、あとお客さんに対して失礼なわけじゃん。
いやでもまあ言われた通りに
言われた通り
ボスの指示に従う。
だから鈴木さん割と分かりやすいで指示が、うん、どうしたいかっていうのも分かりやすいし、これは先でいいとかこれはすぐがいいとか、その鈴木さん自身がもうすでに、スケジュールを頭の中で多分組み立てているので、うん、優先順位も含めて、うん、そんなになんていうのかな、ただまああの時間があまりないので、うん、あのこう合間にどう突っ込むかっていうのはあったんですけど、まあダメな時はまあ仕方がないかなみたいな感じで。
だからまあこれね、なんていうかな、まず自己紹介やったらいいから少しずつ聞いてみるといいね。あ、うん、ね、まず白木さんが
私の自己紹介ですか。
いや今やってたのよ、はい、その次が、
はい、和美さん。
ああ、私は
名前順番的にはあの白木さんの次に和美さん。
そう、あの私は小林和美と申しますが、あの白木さんが産休に入っちゃうから誰か探してたんですよね。その白木さんの仕事をやってくれる人を。でも白木さんも鈴木さんもどうでしょうみたいな、なんかいますかねみたいな感じで、もう白木さんだいぶお腹が大きくて、である日いきなり美術館でその時も働いてたんだけど今の広報の仕事じゃなくてなんか展示とか経理とかそういうのやってた時に武田さんだったんですよね。武田さんが吉祥寺でお昼食べようよ、鈴木さんも来るからみたいな、で会ったこともない鈴木プロデューサーという人にご飯を食べろと言われて、
そうなんだ、
そうでしたよ。それで、ね、なんかあの、まあ、やることになったんだけど、その時に同時にこの汗まみれもなんかもう決まってて、西村君がやってたのかな企画は。
西村
でもなんかとにかくラジオの、うん、
ことは決まってたんです
よね。そうそうそうそう。
でラジオの白木さんっていうプロ株式会社鈴木敏夫みたいなところの社長がいてあのカズちゃんは俺のマネージャーだからみたいに言われて、ああそうなんですねみたいな感じでよくわからないながらも納得してなんかで同時にスケジュール管理をやってたって感じかな。うん、私はね鈴木さんに言われてね、ほうって思った、そのエピソードで言うと白木さんが言ってたみたいな、そのダミーを入れろっていうのは確かに言われたって今思い出したんだけど、あと不思議だったのは鈴木さんが社内の人の予定はあんまり入れない、なんか外の人にはすごいたくさんこうみんなから希望があってそうどんどん入れてくんだけど、なんか鈴木さんに相談したい社内の人の予定を全然入れないから、なんでですかって聞いたんだよ、多分車の中かなんかで。そしたらそんなの1円にもなんないじゃんって言われて、そうかって思うんだ。なるほど。そうか。
ちょっと待って。みんなに聞いてる人に誤解与えない。すご
い。わかる。
すごい納得した。のを覚えている。
聞いてみないと分かんないね。
あとはなんか3人に相談しろって言われた気がする。そうすると必ず意見が割れるから2対1になるからって言われたのを覚えてた。困って自分で判断しないけど、そのなんかどうしようと思ったやつは3人に意見を聞けって言われた気がする。確か
それはね、俺ずっとそうなの。3人だとさ、ね、2対1になるじゃん。そうすると結論が早く出やすいの。ね、2人だとさ5分に分かれちゃうじゃん。はい、
はい、
そんな、そういうことですね。
でその次に多分
そうですね、
白木さんに戻ってた、
産休明けの白木さんに戻って、
はいはいはい、あそうなんだ、
はい、
戻ったんだ。
戻
る白木さん一体何年やったの。
私17年ぐらいですかね。
あ、そうなんだ。産休の間っていうのは
3年ぐらいでした。2007年の12月にかほちゃんが、
そうです、1年ぐらいじゃない、
2007-8-9だったんですよ。私も
振り返って作組は違いますもんね。
作組は違う、
かほちゃんの2000ポニョの時休まれてました、ね、
そう2007年の12月に生まれて、
そうでした。で途中までいて、復帰されて途中までいて、田村さんがまた産休復帰するときに私美術館に戻ってるから、
あそっか、そういうのがあるのか。
2009年な気がする、田村さんの復帰が。
え、和美ちゃん何年やったんですか？
2009年まででした。なんか遡ったら
何年間やった？
3年、
うん、3年間やった、うん、
結構長くやってくれたんだね、
う
ん、ありがとう
私も長いん
ですいやいやいや、まあまあまあこれから
ありがとう。
タムちゃんいつから？
私は私
その復帰した白木さんが、
うん、が
長期政権でしょ。
そう、長期政権で、うん、白木さんの移動がありましたよね、今のプロデューサー部から。
あ、うん、あ思い出した、はい、要するに移動願いが出たのよ、
はい、はいはい
ね、俺大反対したんだけどさ、
そんなことないですよ
いやいや大反対大反対
え、そうでしたっけ、う
ん、でまあちょっといろいろあるんだけどね、うん、まあそれは置いといて、
う
ん、
そうそう、そもそも私は2001年のジブリ美術館のオープンの時にここのジブリ美術館に入社しまして、広報で、うんうん、それで
2001年ね、
はい、で自分が子供一人目の子供を産んで2008年にで戻ってくる時にプロデューサー部の方に、まあ、拾っていただいて、水楽さんの元プロデューサー室というところで鈴木さんのアシスタントのメンバーの一人で働いていたということで、その当時は映画が2年ごとにありましたし、その映画の鈴木さんのお仕事のアシスタントとかそういうことをやったり、ラジオの担当、この汗まみれの担当をやったりしてましたけど、なんと突然ある日白木さんが、私は異動になる、あ違いますね、鈴木さんがみんなを大集合でこう集合って呼んで、白木さんが実は明日から異動になると、だからタムチンが、まあタムチンだよねスケジュールはっていう話で、
うん、
そうだな、なんでそうなんだって言ってるんですかね
覚えてないよだって俺覚えてるのはとにかく異動願いが出てね、それは絶対合わないのに本人に強い希望があったという。いやいやい
や、 それで私も実はちえちゃんとチップと同じタイミングで決まったというのを聞いたんだよね、その時。その前に移動願いは出してたんだけど、それはどうなったんだろうと思ってたら、3人で呼ばれた時に鈴木さんに言われて、あ受理されたんだっていうのが初めて分かって、その時に
それみんなが驚きだった。
そうそうそう、なんか
それまで移動に対してでしょ、
はい、
移動、いやいやいや、言われたことに対してあれ何も言われないし、このままどうなるんだろうとか思ってたら一緒に言われてびっくりした。
そうですよね、いやだから私はまあ白木さんが急に移動に、まあ、上司がね移動になるのがびっくりですし、自分がスケジュールをやるんですかっていうのもびっくりですしなんかいろいろなショックが重なりながら、でもやるしかない状況みたいな
感じで寝込んだのかと
前の会社で実はスケジュール管理を一回やったことがあり、すごいダブルブッキングとかしたからもう絶対苦手意識があってできないと思ってたんですけど、うん、ああ白木さんがいなくなるならやらなきゃと思って、間違いないように頑張ろうと思って初々しく始めたスケジュール管理だったということで、言われたことのポイント、まずポイント2つは、予定はなるべく先延ばしで入れ てあもう急ぎます急ぎますとか言われても、なるべく1ヶ月とか2ヶ月後とか、まあ、なるべくなるべく、それであとは私自身の目標はスケジュール表が、あの今手書きでやってますけど、まあ予定が鈴木さん多いので真っ黒になりますけど、それをちょっと白身を持たせるっていうところが目標で、先延ばしすれば白身が出るだろうみたいな、そういうところで目下初々しく始めましたと。
今現在スケジュール管理を担っております只野周平と申します。はい、でも田村さんは何年やってたんですか？それで言うと
私ね、私は5年なんですよね。
あでも5年なんですね。なんかもっと長くやってたら、
私自身は3年頑張るぞって思って、なぜか知らないけど3年頑張るぞ、はい、修行だと思ったんですけど、なんか5年経ったところでチップさんが来てくださったと、
はい、今自分がそのスケジュール管理を任せていただけるようになったのが2000 24年の5月からなので、まだ2年足らずっていう感じですね。なんですけど、
そんなにやってんだ。
そんなにいやでも自分の感覚から言うとね、ずっと白木さんがやってたの見てたし、でその後ね田村さんがずっとやってたの見てたから、まあ、2年半なんて、いや2年も経ってないなんて、もうすごいペーペー、まだまだみたいな、フレッシュな、フレッシュなりに今鈴木さんに叩いて伸ばしてやられてるんですけどでもなんか自分もそのスケジュール管理する上で注意しなきゃいけないことっていうのは、もうなんか、ね、今皆さんおっしゃったような、その、まあ、宮崎さん第一にだったりとか、余裕を持ってだったりとか、ダミーを作ってとかっていうのは、まあ、鈴木さんがダミーを作ってっていう形ではなかったですけど、なんかこうなるべく余裕を持ってスケジュールを組めるようにとかっていうのはもう重々言われてきてるんですけど、なかなかそれって実現させるのが難しくて、もういろんな人が鈴木さんに確認したいことがあるとか、鈴木さんのお時間いただけないですかって皆さん来るので、果たしてそれを、ね、限りある時間の中でどういうふうにこう組み立てていくかっていうのは今まさに苦労しているところですね。まあ、当時の皆さんの状況とちょっと違うのは、まあ、やっぱりどうしてもね、それは致し方ないですけど、鈴木さんも何分年を重ねられてこなせるこう、ね、スケジュールのそのギャパシーっていうのは、どうしてもそれは致し方なく変わってきてはいると思うので、それこそね、さっき田村さんがその言われた通りに組むともう全部ビシに真っ黒になっちゃうからみたいな、もう絶対今はそういうことはできないので、鈴木さんの体調のことを考えると、だからそう見ると
チップいっぱい入れてたよね。
そんなことないです。自分はあもういいんですよね。自分は入れてないです。鈴木さんがいいよいいよって言って鈴木さんが入れちゃう。いや
それもさ、全部自分で考えてやらなきゃいけないのでさ、どんどん入れてたよね。
これがパズルのようになってきてですね。うん、やっていくうちになんか、あ、はまったみたいな、なんかこう気持ちよさとか出てきてさ、なんかはめちゃったらこれずらしたくなくなったりするかもしれないけど、なんか鈴木さんのあの、まあ、体調とかね、その忙しさとかあれとかを一つ一つの予定書いてしまえば一行なんですけど、重みが違うことを、
それはそう、それはそう、
それをどうはめるかっていうところまでの第二段階に入りなか、入らなきゃいけない。
チップって詰め込むすぎなんだよね。
いやでも最近はそのダミーじゃないですけど、余白なんていうんですか、余白というか、見えてないんだけれどそこでなんかこうやらなきゃいけないことがあったりとか、このスケジュールとこのスケジュールの間に必要な余白があるんだっていうのは、まあその2年足らずですけどやっと分かってできたところだと思ってるんですけど、どう
、なんか言いたいことが、
いやいや、なんかその私たちもそれを、私も言われ怒られたなって思い出してたんだけど、なんかあとね、お昼の時間を鈴木さん誰かと食べて、大事なやつはお昼を食べるのっていうメモも調査が登ったら書いてあったんだけど、で言った時にお昼を食べるのを余白の時間って普通は思いたいけどそうじゃないとか、そういうのを思うけど、やっぱりみんな同じことで怒られてるんだなと思って現役の人が一番大変だよなって思いました
でもやっぱり聞いてて思ったのは、年代によって違うね。
あ、そうですね。
だから俺ね、今ちょっと気になったのはね、白木さんが来る前どうだったのかって、
だからそれは鈴木さんが自分で組んでましたよ。
いや、そうでもなかったんだよね。自分でやってたのかな、でもね、俺覚えてるのはね、もう今だと信じられないんだけどね、一人10分から15分、そういうレベルだったのよ。
ああ、そうです
ね。それ1日に一体何人っていう案件が、そうすると1時間でとにかく5、6人やってたんだよね。でそれがだんだんねできなくなってくの。そういうことはあったね。だからそういうことがだいぶ落ち着いてから白木さんになってんだね、あれ。
あ、そうでも
ね、
ないです、
それはなくなったもん。だから俺ね、一時ね自分で思ったの、これお客さんに対して失礼だなって。
そうそう、あの鈴木さん実際そういう取材を受けてらっしゃるんですけど、そうだから人にお願いするようになりましたっていう、その、
あ、そうなんだ、
そういう取材ありましたよ。
そうかそうか、
そのあまりにも自分で組むとその立て込んでしまうのでっていう、
だって連続でね、
はいはい、
だから俺ね、あのあれ川上さんっていつ来たんだっけ。
川上さんは2000
9年か10年ぐらいですかね。
ああ、そっか。そしたらそっからでももう十何年なんだね。
そうですね。で
その時にね、あの川上さんに、まあ彼がね、修行をしたいとかなんか言ってたから、プロデューサー修行っていうのか、俺でね、俺すごく覚えてるのはね、とりあえず僕がいろんな人に会うんで、それについてきてくれって言ったの。そしたら川上さんがね、悲鳴を上げたのはもう3日後なのよ。でなんでかっていうと、無理だと。要するに何が無理かっていうと、切り替えができないと、頭の、どうやって切り替えてんだっていうのを質問されたの覚えてんの俺。俺割と得意だったんだよね。
すごく得意だと思います、全然違う予定を入れることはしょっちゅうあったし、
で話のね、内容だって全部違うじゃない、でそれをね、どんどん切り替えるってことが、川上さんは自分にはできないって言い出したの、あれ覚えてんな。なんか意外とね、スムーズにいったのがね、あのカズちゃんなのよ、あれなんで、要するにある種の違和感がなかったの。
ああ、そうかもしれないですね。そうですか。
そのね、産休の時の
これ、これ
これって何、何なのその紙は。
鈴木さんが説明してくれたんですよ。私はプロデュースの仕事も映画の仕事も何も、
ちょっとみんなに教えてよ。
わからないけど、一体私はこれから何をやるんですかって言った時に、こういうことなのよって言って鈴木さんが書いてくれた、
みんなに見せるようにあれしてくれた
紙。これは仕事をね、頼む人がやってくるでしょ、でそれを受けるわけよみたいな説明を図解してくれたんですけど、
発注されて、ちょっと自分でも知りたいねそれ。知りたいじゃんこれ。
で私は鈴木さんの何なんだっていうのはこれを書いてくれたんですけど、だから事務所、鈴木敏夫っていう会社がある時の社長は白木さん、白木社長はこれから産休に入っちゃうのでマネージャーをやるんだよっていうのと、ここの会社に所属してるのは、まあ、俺以外にあと西岡の中とか書いてある。この人たちのスケジュールも管理するぐらいの、この
会社は白木さんが社長っていうのは面白いね。
そうですよ、
説明をされた。でこれはもうその時にこの人たちの仕事が今こんぐらい出てくるよみたいな説明。
当時ね、
ポニョの時です
ね、誰がどういう仕事をやってるかに関して、そうだ、すごい把握があったんだよね、こちらは把握してた。例えばさっきの野中、西岡にしても、で部署に分かれてなかったでしょ、であれがある種ね、合理性を生んだんですよ。すごい資料だねこれ。
藤巻さんが 5% になってるんですか。
これ何、これ、
これ何ですか。
極端に少ない。
え、これ何、
これはあんまり聞くなってことじゃない。すぐから。
え、どういう意味なのこれ。
この人たちの予定は多分 100%
優先で、これや
ばい。藤巻さんと奥田さんは 100% だけど、藤巻さんは
5%
ほんで福ちゃんは
90% だってます。
いや藤巻さんって
差別が
すごい、
この時から
すごいね。
でエトセトラエトセトラ、
だ藤巻さんの用事っていうのは意味がないんだってこと言ってるわけでしょ。
でもそれは私はよく言われましたよ、白木さんは藤巻さんに騙されてるんだと、っていうのは。
いやいや、だけど藤巻さんが、俺ねこれものすごい覚えてるんだけれど、初めてね、白木さんがね藤巻さんのことを知った日があるんだよ。その時俺ね、後で呼び出されたので、呼び出したっていうのはもちろん白木さんにものすごくね恐縮しながらおっしゃったんですよ。で何を思うかって言ったら、藤巻さんという方はどういう方なんでしょうかと。で私の見るところね、あまりお付き合いはされない方がいいと思う。
伝説のエピソード。
あれなんで言ったのそんなこと。
いや、どうしてかなと思ったから。
ああいう方とはあまりお付き合いをされない方が私はいいと思いますと。
野生のあれが働いたんですか。
でね、俺もう一個覚えてんの、説教されたわけじゃん。ああいう人とあまり付き合わない方がいい。
白木社長からね。
でその後知ってる、もう一個これにね尾ひれがついたのよ。なんと宮さんがね、なんで鈴木さんが藤巻さんと付き合うか、それをね宮さんが来て白木さんに説明したのよ。 ね、なんて言ったの皆さんは。
ああいう人が必要なんだって
、ね、そう、うん、なんで必要だったの。
いや、そこのシーンは私にはやっぱり分かんなかったですね。
やっぱり何事もね、計算通りにはいかない、うん、でその曖昧な人が必要なんだと。で、皆さんが、ま、真剣にやってたの覚えてるね。
鈴木さんのスケジュールについて、歴代スケジュール担当者による座談会の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。